皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
こんばんは、まるもんです。
こんばんは、よしゆきです。
はい、た
ぶーん初っ端からテンション高いですね。
気になりもいるよ
ということで、
はい、
前回、スパイによるスパイ防止、スパイが作るスパイ防止法か、
はい、
まあどうでもいい、また内容 やりましたけど、うん、でちょっと最近ですねなんだろうな、まずお天気、
はい、
はい、なんか 変な天気じゃない、なんか気候が、
お天気、
うん、
暑いですよね。
だって、うん、今週末なんて30度とか、
うん、
ね、もうちょっと5月で中旬で30度ってあったっけ、今まで。
30度って真夏ですよね。
ね、で一番ちょっとなんか変だなと思ってるのが、うん、この間つい最近ですけど、朝方うちから富士山見えたんですよ。うちから普段見えないのに、
うん、
あ、冬場は見えますよ、
うんうんうん、
冬場は見えるんだけど、冬の見え方と同じぐらい鮮明に見えたんですよ、う
ん、ってことは乾燥してるってことなんですかね。
うん、乾燥してると思う。ちょっとまあもともとなんだろうな、よく畑で車に触るとバシッとくるんですよ、うんうん、つい先週も来たばっかりで、うん、もう5月っすよ、
うん、普通冬ですよね。
で、しかも5月の、まあ、畑にいるぐらいの昼間っすよ、
うん、
それなりに半袖で暑いと言いながら作業してる時に静電気、ちょっと変だよね。
うーん、時期がおかしいですね。
なんか変だよね、うん、そう、なんかそれが物語ってるのが寒暖差っていうの、まあ、要するに最低気温と最高気温で15度ないし差がある、
うんうん、
だ日中がさ、もうそんだけ28度29度とか言ってんのに、うん、最低気温が15度とか14度とか、
なんかもう日本じゃないみたいですね。
ね、なんかどっかのそういう国、
うん、
なんかそういう寒暖差が激しい国ってあったよね、どこで、ね、いろいろ、
エジプトとか、
ああそうね、
うん、北海道もなんかそうじゃなかったでしたっけ。
ああそうなのかな、あ、夏場とかそうなのかね、
うん、
うん、まあ、涼しいのはいいけど、また暑いっていうのは極端で嫌だよね、
うん、
うん、なんかそうなんですよ。確かにケムトレイルの量も最近すごく多いなって気もしてて、
うん、これがすごかったのよ。
どうしたんですか
ブーちゃん見たよ。
え、ケムトレイル、
うん、
どんな、
もうね、あちこちね、雲がね、縦横無尽よ
雲が縦横無尽なるほど、
びっくり。
そのケムトレイル、ね、なんで最近多いんだろうな。でも本当に、まあ諸説いろいろあるけどね、
うんうん
うん、まあそのか、まあなんだろう、都市伝説界隈でもなんか最近はそういうの、何、花粉症は実はとかさ、
うんうんうん、
最近言われるようになってきたけど、うん、僕がちょっと睨んでるのは、はい、宇宙人問題かなって。
オッケー、
ケムトレイルで、
うん、
宇宙人問題
なんかあったじゃないですか。そのなんでケムトレイルも、まあまあ、よろしくないんだけど、
はい、
でも半分やむを得ない部分があって、うんうんうん、巻いてる。でそれって何のためですかって、要するに宇宙人、
うん、
対宇宙人問題で巻いてるっていう話もあったじゃないですか、
うんうんうん、
なんかケムトレイルを巻いた後に、うん、UFO が通過すると、うん、なんかニュートリノを検知するみたいな、
うんうんうん、
そんな話をしてましたよ ね
、う
ん、
そういうのもあるし、でその UFO 話題といえばさ、うん、ちょ、トランプさんが前からさ、その UFO ファイルも、まあ、そのうち発表するよと、
うんうん、
っていう中で、もともとは2月だったかな、今年の
UFO に関する、まあ、何十年にわたる秘密、秘密を暴露しようとしていると、うんうん、で地球外生命体の存在も公表すると、うんまあ、歴史的な演説になるだろうと、うんうんうん、でそれを、まあ、7月の今年の7月の8、8日にやるという話だったんだけど、うんうん、もう早速この間先週か、うんうん、5月入って8日に5月の8日に一部そのアメリカ政府として UFO 情報の一部を開示したと、うんうんうん、で明言が楽しんでくれと、うんうん、それを見てっていうのが出てるから、まあまあ本当あれごく一部だよね。ごく一部っていうかあれ目次にもならないぐらいな内容、うんうん、あこれあ UFO なんだぐらいな内容だけど、うんうん、なんていうのかな、まあ、そういうのがどんどんどんどんこれから開示されていくがゆえのタイミングで、うんまあ、ちょっとその静電気の話じゃないけど、うん、ケムトレイルも実は関係あったりしてとかさ、うんうんうん、それに合わせてなんか動き出してんのかなとかさ、うん、
すごい膨大な量らしいですよね、
うん、だから、ねまあ、それが7月の8日にせよそうじゃないにせよはい出しましたはい終わりですって内容じゃないよね、
うん
うんうん、多分これは本当に何年かかり多分これそれまとめてる人たちも大変だよね、
うん、
政府関係者というか
何人でやってんでしょうね、
うん、だってさ関す UFO に関する 何十年にもわたる内容っつうんだから、うんまあ、去年一昨年見た内容とかじゃなくて、うん、永続的にそれをずっとチェックされてたわけでしょ、
うん、
すごいよねそれの何十年分の内容っていうの、
うん
あとの地球外生命体の存在、うん、で UFO って言葉はよく聞くじゃない昔から、うん、いわゆる未確認飛行物体っていうさ、うん、で FO いわゆるフライングオブジェクトが、
うん
うん、で未確認で最近さ UAP って言い方するの知ってました
UAP 何でしょう、
まあ、一言で言うと UFO もそうなんだけど、はいまあ、要するに UFO は未確認飛行物体飛行物体としての物体を言ってたんだけど、
はい、
その UAP っていうのは未確認異常現象
あ
例えば発光したりだとか、うんはいはい、動いたりだとか、まあ、そういう現象、
はい、
だ未確認異常現象のことを UAP っていうんだって、うん、だからそのひっくるめて UFO も UAP の一つとして言われているらしいよ、
うん
でもそう UAP なんだけど最初何これとかって思ってさ、うん、でもなんかそういう言われ方がされ始めて変わってきたらしいよね。
うん
でねこれ俺ねちょっと調べたというかその UAP とか UFO について日本ってどんな姿勢なのかしらと思って、
うん、
まず UFO 議連っていうのがあるのご存知でした？
いや知らないですね。
議連これ2024年の6月に設立されたらしいんだけど、で何超党派っていうの、まあ、いわゆるその自民党とか会派を飛び越えて、うんうんうん、なんか70人だか80人だかなんかいわゆる小泉進次郎君とか、うんうん、石破とかさなんかあの辺あと前原誠司だっけ、
うんうん、
とかあとあれあの人いるじゃんがんになってどうのこうので立憲民主で最近辞めて原口や和正だっけ
原口やなでした
っけ原口じゃないまあ、YouTuber みたいな人いるじゃん、
はい、
YouTuber みたいな政治家
坊主の人
そうそうそう
坊主だっけ
だ当時その人も入ってたね
あ
そこに
あ
へ、うん、でその UFO 議連っていうのをなんかさもうなんかさ UFO 議連でしかも日本政府として、
うん、
なんか名前を見てなんか名前を追ってる時点で、うん、もう情報を追うのやめた時間の無駄だなと思ってだから結局こいつらがやろうとしてることって何よって、まあ、表向きは UFO 問題ですねアメリカとかそういったところは、うん、そう UFO 問題とかでどうのこうのとかっていうやってるじゃない、
うんうんうん、
でだから一応大義名分は日本もそういう形で、うん、UFO 問題がおいおいその前にさ日本で UFO 問題って起こったの表向きにって話で、
うんうんうん、
もう実は起こってんだよね知らなかったでしょ、
うん、
で なんで分かったかっていうと、日本の日本で UFO 目撃情報っていうのかしら、
うん、
それあっけなく出てきたの、そういうサイトが。でしかも、日本目撃マップっていうのかな、
うんうん、
あの日本あの、ね、検索すぐ出ますこれ、うん、あの UFO 日本目撃サイトとかさ、うん、でその 目撃マップとかっつってパッて見ると意外と日本多いのよ、
うん、
でしかも西日本、
うん、
で特に多かったのがそれこそ広島長崎とかさ、
うん、
そっちのいわゆる原子爆弾核爆弾のまつわるようなとことか、うん、あと全国的にもそういう核施設とかそういったところで見られるの多いんですって、
うん、
でちょっと余談ではないけど関連性あると思うけど、例えば 3.11 の時とか、うん、熊本地震の時とか、うん、目撃情報が多かったって聞いたことないですか？
なんか、うん、YouTube でなんか、
うん、
3.11 の時は、うん、海辺にこう無数の UFO がこう出てる映像とか、うん、見たことありますよね。
そうそうそう、
なんかそれ関連で、うん、UFO がのおかげで、うん、なんかどこどこの土地が崩壊せずに済んだみたいな、
あ
そういうネタとかはよく見たかなと思います、
うんうんうん、まあそのネタなのかどうか分かんないけど、うん、なんか知んないけどそういう核施設とかそういうなんていうのかな、核にまつわるところに出没するっていうのが結構多いらしいんだよね、
うん
うん、まあ全く関係なさそうなところにも確かに目撃情報はあるんだけど、
うん、
でもよく調べたら実はそこなんかあったりしてねって話で、
うん、
でこれ本当ね、日本 UFO 目撃マップで多分出るのかな、
うん、
その目撃サイト、
うん、
で、まあ、結構見やすい感じで、
うん、
点になってて、でそこ点を広げていくと結構細かくいっぱい出てくるのよ、
うん、
あとね、まあ、全部はちょっと覚えてないけど、あと琵琶湖とかね、
うん、
やっぱ 西日本が多いっていう、
うん
うん、ぜひ見てみてください。これ簡単に出てくるんで、
うん、
でしかもその、まあ、ちょっと話戻るけど、一応そういう日本でもそういう目撃が多いんだなってのは、まあ、分かってきたんだけど、
うんうん、
で UFO 議連はまあどうでもいいわその存在どうでもいいわ、
うん、
でもっとさかのぼると、でトランプさんが今度そのなんだろうな、7月8日に本格的なそういう UFO ファイルを開示していくぞと、
うん、
でその初めの一歩として今月からいきなりもう情報が出てきたと、
うん、
っていうところですごい時代に入ってきたなと、
うん
うん、
なんか UFO 評論家とか、
うん、
なんかすごい UFO で有名になってる人たちいるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その人たちが下手になんか、
うんうん、
これが真実だって UFO に関して言えなくなるのかなって、
うんうん、
まあ、彼らが嘘をついているっていう体で話したらですけど、
うんうんうんうん、
その辺僕らには分からないじゃないですか。
だってバレちゃうからね、
バレちゃうから
ね、そう、だそういう人減るんじゃない、
なんかそういう流れには なるのかなっていうふうには、
うんうんうん、
だってそのか情報開示と内容が一緒じゃなきゃおかしな話になっちゃうもんね。それかあれかな、むしろそのトランプが言ってる方が陰謀論なんだみたいなのが強気でくるの、
そっちもあるかもしれないですね
トランプが陰謀論を言ってるんだみたいなさ、
はい、
どっちだろうね、
なんか その辺そっちの方向で騒ぐのもなんかちょっとそんな気もしてきました
、うん、なんかありそうだよね、
はい、
やつらのことだからどうせ、
はいはい、
だってオバマのさ、
うん、
その UFO 関連の話もさ、あれも何だったのって感じだったじゃない、
うんうん、
なんかいきなりね、その UFO は存在するみたいなこと言ったと思ったらさ、うん、広い宇宙にから見ればこういう一部もあってもいいんじゃないみたいな言い訳したんだよ確かね、
うん、
随分弱気じゃんと思ってさ、
なんか今思いついたのが、
うん、
やっぱりトランプさんを攻撃したいっていうのはあると思うんですよ、
うんうんうん、
だからその
そうだよね、
なんだっけ UFO議連でしたっけ、
うん、
それももしかしたら、
うん、
その目的のために、
うん、
トランプさんに対抗するために作った、
うん、
ものっていう可能性もあるのかなって思ってきました。
なんかさ、はい、UFO 議連はよく知らなかったけど、はい、あの宇宙軍だっけ、
はいはい、
あとさ、うんうん、
米国の、
うん、あれなんかさ、日本もなんかあれじゃなかったっ？
日本もなんか、
ね、ありました。
あったよね。だから進次郎君がそれでなんかシャシャリ出てやってたじゃん。
うんうんうん、
あれどこ行っちゃったの？
話題に上がんない
っす、ね。話題がないんじゃないの？うん、てか話題にできないとかさ。
できない。
うん。それか理解していないとか。
うん。
まあ。
ちなみにその UFO 議連ってどこまであの情報を出すのっていうのも基本。
だから、ね、具体的な情報なんて一つもないね、
うんうん、絶対この前、うん、あの元自衛隊の人に話聞いたんですけど、
うんうん、
国家安全保障に関わる情報、
うんうんうん、
僕ら絶対知り得ないはずなんですよ、
うんうん、
あのね、エイリーさんとかも、ね、言ってると思いますけど、
そうそうだよね、
本当に、うん、本当に重要な情報っていうのは、
うん
ね、YouTuber とかが話すわけがない、
うん、てか知ってるわけじゃない、
知ってるわけがない、
うんうん、
だからこの UFO 議連とかも表向きそういう風になんか流れの中で作ったのかもしれないんですけど、
うん、
重要な情報って絶対出さないと思いますよ。
そうだよね。でもなぜか知ってるんだよねみたいな顔してさ、
そうそうそうそう、
やってるやつらがいるね、すげえムカつくんだよね。なんかお前だけなんで特別なのみたいなさ、
そうそうそう、
なんで知ってんのとかさ、
うん、
でそれをなんかあったかもさ、詳しくはセミナーへどうぞみたいな、
そうそうそう、金儲けにつなげるやつ、
ね、何なんでしょうね、
うん
うん、
僕らは分からないですけど、うん、騙されないようにしてほしいですね。
そうそうそう、まあ、僕らにできるのは本当そこよね、
期待しないように、
うん、
話してくれる、自分だけには話してくれるんじゃないかって期待してると、うん、お金だけ持ってかれて、
うんうん、
あのやられちゃいます。
なんとかセミナーだ、なんとかアカデミーだとか、なんとかね、
そう、
なんかうん、だからそういうのばっかりとか、そういうのしかいないよね。
いないと思います、
うん、だけどそれだって、まあ、YouTube 界隈だとさ、
うん、
多分こういうね、うん、まあ、最近 そのトランプさんの UFO 話題をネタにしてるやつも現状、うん、今いるじゃない、
うん、
正直ね、一応見るのは見るの、僕も、
うん、
面白くない、
うん、
はっきり言って、
うん、
てかなんつったらいいんだろうな、深みがないっていうか、
うん、
で結局なでそいつら何を言いたいかっていうと、大体ね極端に分かれるんだけど、
うん、
結局トランプさんがエプスタイン問題で、うん、で関わりがある、それを隠したいがために、
うん、
UFO 話題を出して注目をずらしてるんだと、
うんうんうん、
っていうやつとか、
うん、
トランプさんはイスラエルべったりだから、
うん、
あとなんだっけな、まあ、そんなようなイラン戦争ないしのまたそういったところも目をそらすために UFO 話題を出してんじゃないかとか、うんうん、
まあ、攻撃ネタにはなってますね。
そういうしかいなくない、
うん、
なんかなんつったらいいんだろうな、俺スタン順にだけど、うん、トランプさんが UFO 情報を開示するんだっていう、うん、ではまあタイミング的に今年、
うん、
まあ、そう言いましたと、
うん、
なんでイスラエルと組んでるからどうのこうのとかさ、
うん、
イラン戦争がどうのこうのとかさ、
うん、
それあなたの感想ですよねって話しちゃうそれ
出ました、
あなたが持ってきたい感想ですよねってさ、だからいいじゃんそれはそれでって話でさ、
うん、
なんでそこで保留できずに自分の道へ我が道へ引っ張ろうとするのかなっていうやからしかいないのがムカつく、
うん、
なんかそれがさ見え見えだから、うん、だから俺さっき面白くないって言った、見てて、うん、薄っぺらいっていうか、
うん
うん、なんかそう、だからそういうのもあるからさ、ちょっとね UFO 議連もさなんか追ってるだけ時間返せっていう風に多分なるなと思って、
うん、
どうでもいいやと思って、
うん
うん、なんかでも今年でも UFO はなんかこれ基礎っすね、
うん
うん、どういう形でというか、多分想像を絶する内容で来るような気がするんだよね。
どんな話をされるかですよね、
うん、
トランプさんが、
うん、
7月8日ですか、
うん、
これはもう決まってるんですよね。
決まってるらしい、
う
でちなみになんでこの日付がすごい気になってたかっていうと、はい、今年の7月4日って米国建立250周年記念、
あ、4日前なんですね。
そう、建国記念日、
うん、
でしかも200日前、そう250年周年ってちょっと一区切りでもあるじゃん。でなんあその日じゃないんだと思って、うんうん、あでもその日をずらしてなんで7月4日なのかなとかまた考えるとちょっと面白いしさ、
うんうんうん、
なのにもう一部情報をもう今月5月8日の段階でもう出してきてると、
うんうん、
これは徐々にどんどんどぎつい内容が来るのかなと、
うん
うん、来てもらわなきゃ困るぞと
、うん、
だってさ、ほんとさ、もうなんで困るかっていうとさ、最近あのハンターウイルスだっけ、
はいはい
あのまあまあ皆さん興味ないと思うんだけど、はい、ハンターウイルスね、
もう皆さん分かってるでしょさすがに、うん、
これちょっとラジオでも正直さ、うん、ハンターウイルスについてちょっとガチというか少しやろうかと思ったんだけど、うんうん、やめました時間の無駄なんで、
うん
うん、もうさこれでまたさ騙される人ってもう重症じゃない、
うん、でも騙されちゃうんですよ。
そうなんすか、
ノーミーは、
うん
うん、しかもさ別に興味ないけどチラッと調べただけでももう俺真っ先に何調べようかと思ったかというと、うん、そのハンターウイルスについて、
うん、
ハンターウイルスワクチンについて
あるんですか、
もう存在してるんですって。
へえ、
うん、しかも特許いつだったっけな、興味ないから忘れちゃったけどもう特許取得済みです。コロナの時と全く同じです、
うん、
コロナウイルスワクチンも2016年に特許取られるでしょ、
うん、
あれおかしいよね、だってパンデミック起こったの2020年だよねって話で、うん、なんでその4年前にコロナウイルスのワクチンの特許がどうして2016年に取られるんでしょうね、
うんってうん、パンデミックが起きることを予測してた
ってことですね、
分かってたっていう話ですよね。
でこれさ、また最近そのちょっと陰謀論系のやつが言ってたんだけど、
うん、
コロナウイルスの次はハンターウイルスだってもう言い切ってる人がいたんだって、
うん、
またさ毎度のパターンじゃん、
うん、
なんかそういうのもあってハンターウイルスどうでもいいかなって。しかもなんかさ、なんだっけ、ネズミ由来だっけ今度、
うん、ネズミって言ってました、
コロナはコウモリ、コウモリ由来で今度はネズミ由来だと、
うんうん、
何が違うんですかねでなんかそもそもが30年前ぐらいからも存在してるウイルスだったらしいですよ。
うん、
だから別に聞いた新しい話じゃなくて、
うん、
しかもさあれでしょ、アンデス株って言うんだっけ、
うん、なんか南米って言ってましたよね、
南米だっけ、
うん、
ハンターウイルスのアンデス株とかさ、
うん、
また何そのアンデス株が今度なんとか株とかまた変異していくのっていうさなんかもうお腹いっぱいっす
ものすごく強い殺傷能力の強いウイルスっていうのはそんな感染力ない、感染力っていうんですか、うん、広まんないらしいですね。
そう本来のその10秒、うん、要するにもういや本当にうつったらやばいよっていうのって感染力はないんですよ、
うん、
繁殖力っていうのかな、
うん、
殺傷能力の高いウイルスって、
うん、
だからもうコロナの時もそうだけどそれが世界中に広がるってまず現実的にありえない話、
うんうん
うん、だもんでそのハンターウイルスもまた世界的にパンデミックになるってことも言うまでもなくありえない、
うん、
でアンドもっと言うと人対人にうつることもない、
うん
うん、どうやってうつるんでしょうね、
うん、
メディアで映るんじゃないですか。
もう思い込みの世界ですよ。
そう、うん、メディアで情報で映っていくんだよ、
うんうんうん、
でまたあやばいやばいっつってワクチン打って、
うん、
さよならって感じで、ね
うんうん、
もうでも真面目な話、またそのハンターウイルスのワクチンがどうこうって始まったとして、
うん
うん、どうします皆さん。あもちろん打たないのは分かるんだけど、
うんうん、打たなくて済んだ人が打って死んじゃうってやばくないですか。
コロナと同じだよね、
うん
うんうん、それもさ、そうやってマルモンさんみたいに優しいからそうやって教えてくれる人がいたらいいけどさ、
うんうん、
俺さ正直さまた言うのそれって感じよ ね、
ね繰り返さなきゃいかんのかっていう話になりますよね。
うどうしますって聞いたのは、うんまあ、マルモンさんは多分きっとそうやって人に教えてくれるんだろうけど、うん、僕冷たい人間だから多分もう教えたくない、うん、なんかもうめんどくせえ正直なところ、
うん
うん、だってこれさもうここまで来た だってさ俺今回のシナリオもすんげえ見ててね腹立ったのよ。なんでかっていうと、うん、必ずその辺の話ってクルーズ船が出てくるでしょ、うん、
またね。
で申し訳ないすごい不謹慎なこと言わせてもらうけど、うん、このご時世でクルーズ船でリア充してるのやつなんてもう感染して死んじまえと思うもん。
ああ
なんでそんなことできんの。
本当それが腹立ってしょうがなくて、う
ん、確かに
もうハンターウイルスがどうこうの危険性がどうのこうのってもう情報入ってこなかったもん俺、
うん、
なんかそっちの方で頭きてて、
うん、
だってあれで日本人もいたんでしょ確か。あれ一人いたって言ったよね、
うん
うん、もう帰ってくんだよ、うん、ってぐらい頭にきました。
まあ、それはプロパガンダとしだったとして、
うん、
そこにいいように使われちゃってるわけですからね。
ね、
うん、
本当だよ大迷惑もうハンターウイルスに関してはもういいかなこれでね、
はい、
うん、以上
終了、
うん、まあはい、騙される人は騙されてください。もう僕は助けませんもういやで最後ね今日はどうしようかな。以前、うん、あの移民問題ってちょっとやったじゃないですか、
はいはい、
でそこであやっぱりなってのがちょっとあったんですよまた、
うんうん、
でまあちょっとその話題になった一角として、あの高市政権になって高市さんはその移民問題あんまりやらないだろうみたいな期待を持たされてたところ実は123万人を入れますと、
うんうん、
で要するに今現状420万人いるところにさらに123万人プラスオンをすると、
うんうん、
でその背景っていうのが単純に、まあ、例えば中国人を例えますと一人学生さんがじゃあやってきますとか一、うん、人来るとなぜか6人最低家族申請が行われるんですって。一人留学で来ます、
うん、
そうするとなぜか6人分の申請が出てくるらしいんですよ家族申請がとして。えそれってどういうことみたいな話で、でもっとあったじゃないですかアフリカからどうのこうのとかさ、うんうんうん、であとなんだろうそういう流れで要するに就労ビザだと入国しやすいだとかどうのこうのとか、あと前言ったかったのはタンドールビザだっけ、
うんうんうん、
あのインド料理屋の、
うんうん、
そういうのとかさ、で結局一人が入ってくると必ずその家族とかその芋づる式に親戚まで来ちゃうんじゃないわかんないけど、
うんうん、
そういうのがどんどんどんどん日本在住資格を持っていくような形になっていく、
うんうん、
でしかもやっぱねその辺をああじゃねえこうじゃねえやってたやつってやっぱ中国人なんだった。
うん
うん、で分かったのが、
はい、
うん、そうブローカーやってたのが、うん、で早い話がそのクルド人問題とかもそうだけど、いわゆるその何解体業者、
うん、
その元請けって、あ元請けというよりは仲介業者で中国人業種が入っていて、うん、そこがクルド人に振ってるんだっていうのが明らかになった、
うん、
あなるほどなって、なんとなく分かってはいたけど、
うんうん、
確実にそうみたい、
うん、
それがだんだんだんだん露骨化されてきてるなっていうのがあって、
うんうん、
でこれ東京都だと例えばだけどその海外から日本に来て在住して起業すると1500万円もらえるのしてた。
え
1500万円、しかも無担保無保証、あ 無担保、しかも
始めるだけで、
そう法人登記なんて、しかも住所なくても、あの漫画喫茶とか、
うん、
あのビジネスホテルで1500万円貸してくれるんだって、もう配ってくれるんだって、
うん、
これ小池のおばさんやばいよねって話で、結構これ話題になってて、うん、結構消されまくってるらしくて、
うん、
っていうのもあって、まあ、要するに東京都企業外国人1500万円で検索すると出てきます結構、
うん
うん、でそれに吠えてる人たちもいるし、どんどんそれを消してるやつらもいますということで、皆さんハンターウイルスには気をつけてください。 Thank you.